カーボンニュートラル、 AI をはじめとする技術の発達など、私たちを取り巻く環境は刻一刻と変化しています。私たちはこの先、新しい未来に向かってどのように歩んでいけばいいのでしょうか。東海地方には時代の変化に対応し、さまざまな分野で活躍し続けているものづくり企業があります。この番組では、ものづくり企業、ものづくりを支える企業、時代の先端を行くスタートアップ企業のトップをお迎えし、これまでいかにして未来を切り開いてきたのかをお伺いします。今回は東名ブレース株式会社代表取締役、奥村昌司さんにお聞きします。ブレースとは、腕や足などを外部から支えるもののこと。失われてしまった手や足などの代わりになる義肢、失われた体の機能を補助する装具を医師と協力して製作販売しているのが東名ブレースです。義肢や装具を長く使い続けるにはメンテナンスも重要です。多くの大学病院、その他関連病院との提携により、業界トップのサポート体制を構築しています。さらに、体の不自由な方や高齢の方が安心して暮らすための福祉用具、小児用整形外科靴、オーダーメイド車椅子の販売からロボット開発にも挑戦する東名ブレースの描く未来とは。東海ものづくり大学開講です。皆様、いかがお過ごしでしょう。東海ラジオアナウンサー森高俊です。ものづくり企業のトップに未来を学ぶ東海ものづくり大学、今回は東名ブレース株式会社代表取締役、奥村昌司さんにお聞きします。奥村さん、どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
簡単にご紹介させていただきましたが、東名ブレースは、失われてしまった手や足、そして体の機能を回復させるための義肢装具、こういったものを製作するメーカーということですが、具体的にどんなものを作られているか教えてください。
最も分かりやすいのは、欠損した手とか足を作るという仕事なんですけれど、で、義肢と装具っていうんですけれども、やはり我々の今の仕事はですね、ほとんど9割が医療用の装具を作らさせていただいておりまして、早いと言いますか、生まれて3日4日目のお子さんたち、例えば、生まれた時は手足が変形していて手術はできないけれど、早く治療してあげたいというような、内反則だとか内反腫だとかいう子から、例えば3ヶ月ぐらいで3ヶ月検診で分かる先天性股関節脱臼の脱臼を征服するためのバンドとか、はたまた学校の検診で、スクリーニングされて出てきます、脊髄の子どもさん、女の子に多い突発性側弯症の治療用装具とかいうものを作っていきますし、またお年寄りですと、転んでしまわれて転倒されて背骨が潰れたとかいう方々の保存療法のための装具とか、手術をされた後の固定用装具を急いで作って、早く復帰してリハビリテーションに使っていただくというようなものを作っております。
なるほどね。だいぶこう具体的にいくつか挙げていただいたんですが、素人質問です、当然これ人間始終多様ですから、体の形も違えばですね、特徴もバラバラなわけで、一概にですよ、この形を作っておけば大丈夫なんていう商品はおそらくないんですよね。全てがその体に合ったものにオーダーメイドしていかないといけないと、これはもう当たり前のことですよね。
既製品もありますけれど、我々はやはり物を作っての世界ですので、ほぼ、フルオーダーで作っておりまして、カスタムメイドもございません。ですので、もうフルオーダーメイドで、それぞれの年齢、女性男性に例えば肘だったら肘、膝であったら膝、股関節であれば股関節、首であれば首、背骨の、例えば腰椎であれば腰椎とか、それぞれいろんな部位に分けたオーダーが来ますので、それぞれに対応するべくフルオーダーで物を作っております。
なるほどね。これ、いわゆる患者様のですね、いろんな背景も踏まえての制作になるんですかね。
その方が持っておられる社会的背景、例えばお年寄りだけの生活だとか、単身の方だとか、赤ちゃんですとおじいちゃんおばあちゃんがおられるとかですね、脱臼の子ですとお母さんとかおばあちゃんにおむつの交換とかも指導もしていかなきゃいけませんし、その方が持っておられる社会的背景を考慮しながら、装具の設計、また技師の設計に入っていくということになります。
なるほどね。で、冒頭でもご紹介したんですが、これずっと毎日 まあ、それこそ手足になっていただく道具です。したがってメンテナンスも非常に重要なんですが、病院との連携体制を構築されているということなんですが、非常にこれ大変な部分もあると思いますが、
はい、装具を作って終わりということじゃなくて、お渡しして終わりじゃなくて、はい、やはり治療用装具は特に治癒されていきますのでね、例えばアグレス腱なんかを切られたら、切った後のすぐの足の角度と、足のアグレス腱が治ってきた後の角度と足首の動きを、その回復過程に合わせて調整を医師の指示のもとしていくという作業が入りますので、はい、やはり完治されるまではお付き合いをさせていただくという仕事になります。
あ、なるほどね、はい、作って渡して終わりじゃないということですよね。その人の体が生活に少なくとも順応するまではしっかり面倒を見ていかないといけない。
あの、私も小児をもう50年ぐらいやっておりまして、はい、もう生まれた時から付き合っているお子さんはもう50年とか60年とかなっていくわけですけれど、やはりあの大人になってからあれでも頼ってこられますので、そういう対応をさせていただいております。
で、奥村さんが、まあ、実はこれこの会社を設立されたのもご自身の大きな経験があると伺いましたが、そういった一つの経験と決断を教えてください。
はい、私はスポーツ障害で脊椎分離スベル症というのをあの中学校の時に発症しまして、はい、これがあのやはり昔は CT とか MRI なくて、まあ、単純レントゲンでしかわからない世界で、あったんですけれど、まあ、ある医師との出会いであの脊椎をあの滑っていたのを治していただいてから、あのやはりいろいろな人生が変わってきたなというふうに思っております。
そうですか、はい、ご自身で患ってしまったその背骨の故障というのがこの会社を設立する大きなきっかけ、決断になったと。
そうですね、あの多感な高校生の時にやはり1年間の休学っていうのはやはりいろいろ思うところがありまして、で、まあ、やはり同じ仕事に就くんであればなんですかね、あのそういう人々のためにあの役立つ仕事に、つけたらいいなという思いでこの仕事に入ってきましたということですね。
はい、まあ、あのこっから先この世界っていうのはもっともっと進化していくと思いますし、進化させないといけない世界という言い方もできると思います。東名ブレスの未来への展望を聞かせてください。
はい、これだけの医療科学技術があの発展していきまして、この業界が昔からの手作業でいいわけがないというふうに思っております。なので、医療科学技術の進歩と発展に追随すべく、我々のやはり勉学 教育を含めて会社のレベルを上げていってですね、もっともっとお困りになっておられる人々、患者さん、障害者の方々の役に立っていきたいというふうに思っております。
はい、一つあの私が感じる率直な疑問をぶつけたいんですが、
はい、
奥村さん、当然あの株式会社東名ブレース、東名ブレース株式会社ですから、株式会社である以上は利益を追求しないといけないと、営利団体でなければいけないという中で、でも扱っているものがですね、こういうものなわけですよ。で、当然手足を失う人が多ければ多いほど、はい、それは当然利益は上がるんですが、そこで私はもし奥村さんの立場だったら非常に倫理的な葛藤が生まれてしまうと思うんですが、そういった気持ちはどうですか？
はい、一時期そういう気持ちもありましたけれど、やはりあの我々の仕事はエッセンシャルワーカーというふうに呼ばれておりまして、なくてはならない仕事だというふうに捉えております。はい、うん、ですので、例えばあのお医者さんもですね、あのやはり利益を上げなければ、病院が潰れてしまいますし、病院が潰れてしまうとその地域の患者さんも困られるわけなんで、うん、ある程度のそういう収益性はあのとてもあの重要視しております。うん、まあ、例で挙げますと、地方の路線バスが赤字になってしまって運営ができなくなって、あのいわゆる路線を廃止するという話もよく聞かれると思いますけれど、はい、そこで困られるのはやはりその地域で利用されている住民の方々でありましてね、はい、我々がやはりその利益を上げないと、いろんな最新の科学技術を使った障害者の方々、また病院の方々の社会復帰に貢献することができていかないんじゃないかと思っておりまして、で、まあ、やはり最近そういうふうな企業利益と、まあ、社外貢献ということをもうやはり同時に進めていくためにはですね、まあ、サステナブルなことも必要なんですけれど、まあ、あの相反することをやっていく企業を、まあ、ゼブラ企業と言っておりまして、うん、はい、まあ、これはこれで、まあ、なくてはならない仕事だというふうに捉えておりまして、そこの葛藤はもうクリアしております。
なるほどね、はいはい、さあ、東名ブレースは思いやりを科学するという企業ミッションをお持ちです。奥村さん、ご自身の大事にしているモットーや言葉を最後に教えてください。
はい、私は出会いと決断という言葉を大事にしております。出会いはいろいろやはりチャンスはありますけれど、やはりそのチャンスをものにする能力をやはり身につけておくことが必要で、それをやはり分からないと大事なチャンスは消えてしまいます、うん、で出会いと決断の決断はですね、やはりそのチャンスをここだという時に能力を発揮できる場ということがとても大事じゃないかなと思っております、
うん、そのチャンスという言葉がありましたが、それをその見逃さないためには何が必要なんですかね。
もうやはり世の中の流れ動き、経済、また世界を含めてのいろんな、例えばロボット工学とかですね、含めていろんな情報網をネットワークとして持って、それが決断のもとに、間違いない決断のもとになっていく、まあ、これがやはり社員を守るためのベースに私はなっております。
そうですか、はい、で実はもう一つ、子供叱るな来た道、年寄り笑うな行く道という言葉も挙げていただいているんですが、これはどういう言葉なんでしょう。
まあ、これはやはり社員教育を含めて今の若い者はダメだということはずっと言われてますけれど、まあやはり若い者も育っていきますし、お年寄りはですね、お年寄りをどうしてもですね大事しない風潮があったりしますとね、やはり我々は長寿ですので、100まで生きていくとしますとね、やがて歩けなくなったら転んだりするわけですから、自分も多重障害を抱えていくということなので、そういう人たちを笑っていちゃダメですよと、やがていく道なので、うん、自分たちで今やれることをやっておこうねというような取り組みといいますか、考え方でこの言葉を出しております。
あ、はい、そうですか、分かりました、はい、本当になくてはならない世界であり企業だと思いますので、ここから先、特に高齢化社会という中でですね、非常に必要とされることは多くなると思いますので、よりいいものを作り続けてください。
ありがとうございます、はいはい、精進します、
はい、東名ブレス株式会社代表取締役奥村昌司さんでした。奥村さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。